皆さんこんにちは。まずですね、たくさんの、スマイルを私と生駒の方にいただきまして、本当にありがとうございます。ご期待に沿ったですねお話ができれば一番いいんですけれども、前ガバナオサの、成田さんいる前でですねお話しするというのは大変、緊張しております。またですね、私がですねガバナ補佐をお受けしたっていう部分についてもですね、まだまだこんな私が受けていいのかなっていうのは本当にあったんですけれども、とにかく綾瀬からはお前が行ってこいというふうにですね、あとはなんとか綾瀬クラブでフォローするからとにかく行ってくれということでお受けしたんですけれども、お受けしたのを今はですね大変ちょっと後悔してるかなという気持ちが正直なところでございます。勉強すればするほどですね、本当に勉強が足りなかったんだな、今まで何やってたんだろうなっていう思いでたくさんしております。私はですね、本当に入会から今まだ16年目ぐらいなんですね。本当に間もない、経験としては少ないかなというふうに思っております。1996年の入会なんですけれども、その後にですね、2010年になりまして、会長ということで、1回しかやらないんだよ会長は、早くやっちゃった方がいいよというお話がありましてそうか、1回で済むんだったら早めにやっちゃおうと、こんな若造がいるんだから、許していただけるだろうということで、やらせていただきました。でその時にですね、次は綾瀬さんの方からそろそろガバナ補佐を出していただく番だよというお話を、受けたまわりまして、それをクラブに持ち帰ったんですね。でそれからなんですけれども、じゃあガバナ補佐を選出する、委員会を作ろうということで作られまして、そうこうしている間にですね、なんと、自分が行く羽目になったということでございます。仕事の方は、ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、幼稚園ということで幼稚園の園長をしております。幼稚園ってなんか40日間ずっと夏休みかなっていうふうに思われている方もたくさんいらっしゃるんですけれども、最近はですね、いろいろ預かり保育というのをやっておりまして、子どもたちもですね、希望者は9時から、今日も3時半まで預かる子どもたちがいます。でちょうど明日からですね、10日から16日まで完全にその幼稚園を、お休みにするんですけれども、それ以外の期間はですね、9時から3時半まで子どもたちが毎日来て、プールに入ったりとかっていうことで遊んでおります。でその間に今年は9日間ちょうどイベントをいろいろ企画しまして、園で流しそうめんをやったりとか、いろんな涼しい場所に遊びに連れてったりとかっていうことで、そういった時には70名80名の子どもたちが参加してくれるんですけれども、そんなことをこの夏の間にやっております。7月8月になりまして、いろいろとこの公式訪問、補佐訪問、また公式訪問、昨日がですね、第4グループの中では、一番最初の綾瀬春日さんの、公式訪問、ガバナーの公式訪問ということで、昨日行ってまいりました。本当にですね、ガバナー、菅原ガバナーはですね、本当にざっくばらんにですね、とにかく楽しくやろうよと、楽しい例会じゃなきゃやっぱり会員だって続かないよというお話の中で、本当に気さくにですね、いろんな方に声をかけられながら、訪問されました。今日お話しさせていただくのは年々そのいろいろな意味でですね、準備の期間が早めに進んできているという中で、私は昨年の12月から、そのセミナーが始まり、もしくはその補佐会議が始まり、何回かずっとこうにセミナーを受けてきているわけなんですけれども、そういった一夜漬けの中ではですね、今までの16年間ロータリーに在籍しましたけれども、全然わからないことのが本当に多いんです。だからこれから申し上げることもですね、きっともしかしたら間違っていることもあるかもしれないし、違ってるぞということも多分あると思いますので、ぜひご指摘いただければというふうにも思っております。 であまりこの私が個人的なお話をするっていうのは良くないと思いますのであれなんですけれども、ちょっと最初にその主観だけちょっとお話しさせていただいちゃうと、やっぱりこの今社会がすごい大きく変わってきてる、世界が大きく変わってきてるっていうのを私も感じてまして、やっぱりその中で、ロータリーの方もいろいろと変わっていかなくちゃいけないという大きな流れはきっとあるのかなというふうに思ってるんですけれども、ロータリークラブ、日本のロータリークラブは本当にその地域の中でいろんな、奉仕活動を、ニーズを探しやってこられているのが実情だと思うんですけれども、なかなかやっぱりその世界の方に目がいかないっていうのが現状なのかなというふうに思います。でロータリーに入っていてロータリークラブを知ってるっていう人はたくさんいるんだけれども、ロータリークラブが何をやってるかってなるとなかなか、答えられない、返ってこないっていうことが多いという、多分そういう中で、まあもちろんその日本だけのことじゃないとは思いますけれども、 RI としてもまあ、そのロータリーの認知度を上げていきたい、っていうのが多分あるんじゃないかな、もしくは、奉仕をするにしても本当にその効果的な奉仕をして認知度を上げていきたいっていうところが多分前提の中にあるのかなというふうに私は理解しています。そういう中でちょっとお話しさせていただくと、RI のその成長じゃないですね戦略計画っていうのがございますけれども、皆さんも多分 ご存じだと思いますけれども、その地球 のマークの上に3つの優先項目というのが書いてあるのがありますけれども、その一つにそのクラブのサポートと、強化というのが一つ、それから人道的奉仕の重点化と増加、それから公共イメージと、認知度の向上というのが3つの優先項目としてそこに掲げられています。その前にお話した部分というのが多分そういうところに現れているんじゃないかなと私は思っています。会員がどんどん減ってきている、それも現状だと日本の中では思います。この地区の中でも、69クラブが66クラブになりスタートをしました。会員減というのは本当 事実なんではないのかなというふうに思っています。その、まあ、大会されている方の、大半がやっぱり、経験年数の、少ない方だという部分の中で、それを防止していかなくちゃいけないということもそうなんでしょうし、いろんな意味でまず、菅原ガバナはとにかく楽しくないとダメだよと、例会も楽しくないとダメだよということで、とにかく楽しもうよというのを、まあ、一番に挙げられています。そのさっきの3つの優先項目の中の一つ、そのクラブのサポートと強化というのがそういうところにあるんじゃないかなと思うんですけれども、とにかくいろんなクラブ、ガバナーがですねちょうど今13クラブ訪問を終えたところなんですけれども、どのクラブに行ってもやっぱり全然違うと、そのクラブでやっぱり独自のいろんなやり方で、例会をされているっていうお話もされてましたけれども、まさしくそのクラブ そのいろんな意味で刷新性があったりとか柔軟性があるクラブだったりとかっていう、そういった部分はやっぱりこれからも育っていかなくちゃいけない、それからいろんなその奉仕活動に参加するように、っていうような奨励もされています。これはまあ菅原ガバナーが RI 会長もしくは RI の考えのもとに、これも同じやっていきたいというところでございますけれども、とにかくそのクラブが第一だよと、例会が第一だよというところで、お話をされているんじゃないかなというふうに思います。それから今までロータリーは単年度だっていうのも私もずっと先輩方がからですねお話を聞いてまして、その年度の事業で一応まあ年度でその事業方針を考えなくちゃいけないっていうのが頭にこびりついてるんですけれども、クラブの中のその長期計画という部分においては今後はどんどんそれを、まあ、補助金のあれもそうなんですけれども、クラブの中 その奉仕活動としてもですね、長期的に、もしくはそのある意味継続も、いいのかなというふうに考えております。それからその先ほども言ったお話の中に出てきたその世界的に見るとという部分の中では、こんなに 幸せな国はないのかなというふうに私は思ってるんですけれども、ちょっと世界を見ると本当にそのまだまだ、まあ、発展途上というと失礼なのかもしれないんですけれども、遅れている、日本より遅れている国というのがたくさんあります。その日食べるものもないような国もたくさんあります。そういったところにその人道的奉仕の部分というのが必要になってくるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、ロータリーが掲げている、そのポリオの撲滅等も、まあ、その一つなのかもしれないんですけれども、まあ、ポリオがこの間ちょっと新聞で見たんですけれども、まあ、あと一部の国にあのポリオが、在住しているという中で、それを、邪魔している、タリバンがいると、まあ、この活動はロータリーだけがそのポリオの、ワクチンの、すいません失礼しました、接種をしているわけじゃないんですけれども、まあ、そういった活動をしている者たちを邪魔するというようなことがあのタリバン の, あれのお話が新聞にちょっと出てたんですけれども、そういった意味でも多分まだまだそのポリオが撲滅するっていうあの日はもっと長いのかな、先なのかなというふうにも思っています。それからその、RI と、財団ロータリー財団、そちらの、部分っていうのもあるかと思うんですけれども、財団の方は財団の方としてその6つの重点分野っていうのを掲げております。それをちょっと後ほどお話したいと思うんですけれども、あとその公共イメージの、イメージと認知度の向上という部分の中ではですね、まあ、職業奉仕を強調すると、もともと職業奉仕で始まったロータリークラブであると思いますので、強調するのはもちろんのことだと思うんですけれども、それ以外の部分で、このロータリーのイメージとブランドの認知を調和させ、行動を主体とした奉仕活動を、まあ、推進していきたいと、それから中核となる価値観を強調していきたいと、いう中で、まあ、クラブもそうなんですけれども、その本当にネットワーク作りの機会並びにそのクラブ独自の主な活動についての周知を徹底して図っていくように、そういったクラブに対してその奨励していきたいというような話もされていました。でそのロータリー財団の先ほど6つのっていうお話をしたんですけれども、これもその世界の部分で通じていくのかと思うんですけれども、平和と戦争予防、紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展というのがロータリー財団の6つの重点分野であります。これは、まあ、RI の、まあ、先ほどの3つのところとつながる部分がたくさんあると思うんですけれども、まあ、そういう、まあ、先ほど知的な部分でお話をって言ってしまったんですけれども、ロータリー RI が、取り組んでいく、これから進んでいくっていう部分の中に、そういった、日本だけではなくその世界中を見た場合にその必要な、取り組みっていうのがなされて、これからもなされていくんじゃないかなというふうに思ってます。そのロータリー、インターナショナル、RI の、会長さんがですね、日本から、3番目、30年目の、田中作次さん、RI 会長になられましたけれども、奉仕を通じて平和をというスローガンを掲げられまして、まあ、この平和っていうのは今そういった紛争がある社会からすれば、もちろん紛争がない社会が、平和なんであろうし、そうではなくこういう日本の中で考えれば、家族の平和であったりとか、そういう心の平和であるというふうに理解してるんですけれども、平和に向けた努力は全ての人、家族、クラブ、地区、地域、そして国から始まるというふうにおっしゃっております。ロータリーの奉仕は平和を助長します。 私たちはクラブと地区で世界中の地域社会に健康、安全、人間の尊厳をもたらすために活動します。このニーズより社会のニーズを優先していきたいと、とにかく人のために、自分のためよりは人のために、人のためにっていう部分を、考えていらっしゃるのかなというふうに理解しています。我々その奉仕の心を持って行動し、平和、まあ、穏やかな心を一人一人が心に刻み、寛容の精神で人生を過ごすことで真の平和が訪れ、また奉仕を実践していくことから他者への、尊重の念が生まれ、互いに尊重し合う。で、会長の、その荒井会長の、人生訓、人生の教訓として、もうこれも皆さんも多分お読みになったりされていることだと思うんですけれども、その仕方がないという、そういう前提条件をぶち壊して、見ると、その今まで不可能かなと思ってたことができたというのはやっぱり私次第だと、大切なことはそういうできない理由を探すんではなくて、できる方法を探そうと、いかなることにもやっぱりそのノーと言わないと、ことをおっしゃっておられます。そういった荒井会長の部分もそうなんですけれども、今年度菅原ガバナのその方針としまして、あくまでもやっぱりそのクラブが、基本ですと、クラブ活性化のために、やっぱり会員の増強も必要ではないかというふうに考えられておられます。会員はぜひ協力してクラブが楽しくなるように努力してほしいと申されております。地区はクラブのために存在していると、ぜひ使ってくださいと、みんなでロータリーを理解して楽しみましょうというのが、菅原ガバナの方針であります。あくまでもクラブが基本ですので、各クラブは自分たちにその合った、刷新性と柔軟性を持って元気で楽しい例会ができ、意義ある奉仕活動ができるクラブ、5年後10年先を見て見据えて活気あるクラブ作りを、それにはクラブ活性化のためには会員の増強、維持が不可欠であるというふうに申されております。この時代に会員の増強っていうのが大変難しいのは重々承知なんですけれども、一応各クラブ5名増強してほしいというようなお話が来ております。で、その地区の活動方針としまして、これもお読みになっている方がいらっしゃるかと思うんですけれども、次年度 RI 会長のテーマ及び協調事項の推進をしていきます。それから2番目として、クラブ研修リーダー及びクラブ研修委員会の充実、大会する会員がロータリーを理解しないまま大会している傾向が多々あり、また、会員全員が変革しているロータリーを理解していただくために勉強会の開催をする。こういったクラブの中での研修リーダーの役割っていうのもすごい重要になってくるのかなというふうに思います。3として、会員増強維持、各クラブ新会員5人の増強を目標、クラブの活性化のためには会員増強がやっぱり不可欠であるというふうに申されています。ロータリー財団、次年度夢計画のための推進、ロータリー財団夢計画のスタートの前年度にあたり、地区クラブの奉仕活動を12月までに準備しなければなりません。多くの会員が財団は寄付する財団との意識がありますが、これからは寄付した金額が、まあ、3年後に 50% 戻って地区の裁量で意義ある奉仕活動ができることを認識していただき、我々の財団、ただ寄付するだけの財団ではなく我々の財団であるというような認識を持っていただくために、財団のまず標語、世界で良いことをしようという標語がありますけれども、そういったところを推進していきたいというふうに申されております。5番目として、3年後の奉仕活動推進のため、1人当たり、200ドル以上の目標、今まで180ドルだったんですけれども200ドル、地区クラブの奉仕活動を充実するため、 また、将来的にはその高校生の奨学金の制度もやっていきたいというようなこともお話しされております。それから6番目として、米山小学生30名確保のために1人当たり、まあ、2万円以上の目標、まあ、残念なことに本年度も、の募集がですね、日本中では100名減って700名の募集になったと。で我がその2780地区では、27名ということになりました。次年度は30名を確保を目標にしたいということであります。7番目として、新世代の育成ロータラーアクトインターアクト その新クラブの設立をしてほしいと。今現在はロータラーアクトは4クラブインターアクトは10クラブが提唱されています。両アクトが存在しないグループがまだまだあると。ぜひ新クラブの設立に努力していただきたいというふうにお話をされています。それから、まあ、日本でも東日本大震災というその大きな災害がありましたけれども、その東日本大震災復興への支援、東日本大震災復興基金日本委員会に、これ昨年のあれなんですけれども、5月10日までに780万ドルを超える寄付がありました。で271件の応募があり160件のプロジェクトが、承認されました。だからといってまだまだそのこれで終わったわけではなく、これからも、忘れてはいけないんじゃないかと、一緒に頑張ろうという気持ちを持ちつけることがやっぱり必要であるというふうにもお話しされています。それから、地区、クラブ役員が18ヶ月活動できる環境づくりの確立を考えてほしいというふうに申されています。年度としては12ヶ月、その前の、6ヶ月半年を合わせて18ヶ月、それだけ、まあ、勉強してもこの程度ですから、もっと必要なのかもしれないですけれども、そういう準備の期間を考えて、まあ、18ヶ月から活動できる環境づくりをしてほしいというふうに申されております。まあ、大体以上なんですけれども、その前回ですかね、研修委員会の方で会員満足度のアンケートっていうのが案として出されましたけれども、この間会長幹事会の中でそれをお配りしたんですけれども、ぜひその会員満足度のアンケートをしてほしいと。例会の中でちょこちょこって書ける程度のものですので、それをやってまとめて、いただきたいというようなお話をしたんですけれども、現状のそのクラブ のいろんな意味で、まあ、問題点であったりとか、こうしていったらいいんじゃないかとか、そういったことをどんどんその書いていただいて、これ全然無記名ですんで、書きたいことをどんどん書いていただいて、そういった中で少しでもそのクラブが活性化できるようなところを見出していきたいというお話がありますので、ぜひそれをやってみていただければというふうにも思ってます。ガバナ、来週再来週にガバナが訪問されますけれども、私も今までですね、あんまりこういったガバナ月心、それからロータリーの友、まあ、バラバラっとは見るんですけれども、なかなかやっぱりしっかり読むっていうことがなかったんですけれども、今後はちゃんと目を通して読んで、理解できるようにしていきたいなというふうに私も思いました。で、これはなんか鎌倉のお寺だそうなんですけれども、このまず大事、これは東慶寺ってありますか、鎌倉に。そちらのなんか和尚さんが書かれたというようなことなんですけれども、これからもこういう表紙いいだろうっていうガバナがおっしゃってましたけど、私がこのくらいの字が書ければいいんだけれどもってお話しされてましたけれども、そんな説明も公式訪問の中でされていました。本当にですね、今までにいない、キャラクターの菅原ガバナというふうに私も思ってます。まあ、公式訪問の中で、 菅原ガバーナーがですね、まず本当に楽しくないとしょうがないだろうと、いやいやね、この霊界に集まるんじゃしょうがないだろうと、多分退会されていった方は本当のその理由は言わないかもしれないけれども、きっとつまんなかったんだよと、そういうことが、少しでもなくなって、みんながその、霊界を心待ちにできるような、そういう霊界もしくはそういうクラブを作っていってほしいというお話をされていました。来週再来週ですね、ガバナーがいらっしゃいますけれども、多分そういうようなお話をされるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、大変本当にざっくばらんで、正直で裏表のない方かなというふうに私は思ってますので、ぜひ再来週ですね、ガバナーが見えましたら温かくお迎えしていただければというふうに思います。ということでちょっと時間早いですけれども、補佐の卓の方はこれで終わりにしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。